さあロミさん、
はい、
キューバでも iPhone が大変なことになったって聞きましたけど。
そうだよ。何それ急にそこから始まっちゃったの。
うん、
いや今休憩中にね、
そう
そんな話じゃ、
なんでもうあれ1年前だけどね。
でもね、まさかそんな経緯で割れるんかいっていう面白い。
何、いや聞いてない聞いてない、何何何。
だからお世話になったおばちゃんがいたの、キューバのおばちゃん、うんうん、この話言ったかな。私キューバの空港から市内に、ハバナ市内に出るのってすごい高いの、タクシー、
うん、そうなんだ。
もうぼったくりなの。あっちって二重通貨だから、そうそうそうそう、まあ外国人通貨の3000円ぐらいしそうな額を言ってくるのが普通なのね。でまあ高いなと思って、で昼間に着いたし時間もあるし、ちょっと歩いてみればタクシー来るかなと思ってさ、でそこでタクシーを捕まえたの、ちょっと歩いて空港出て歩いてね。そしたらさ、それでもまだやっぱ25セウセって言って、まあ、2500円とかかな、3000円近いような値段だったから、うんうんうんうん、ってなってたらキューバのおばちゃんがさ、そんな高いのダメよとか言ってとりあえずうち来なさいとか言って、その話しなかった、
知らん知らん知
らん、面白い、ちょっと聞きたい。その空港近所に住んでるおばちゃんで、
うん、
おばちゃんがそんなんダメダメとか言って手引っ張られて、おばちゃん家行って、いきなりなんかマンゴージュースとか出されてさ、でそこでくつろいでから、もうこの市内バスで、市内バスじゃない、市内なんか乗り合いタクシーがあるのね、それに乗って行きなさいって言って、でも私現地通貨持ってないって言って、外国人用通貨しか持ってないって言ったらお金くれたの。
すごくない、
すごい、いい人。
そう、すごい人に出会って、もうこれでとか言って、もう握りしめられてさ、手にポンって言って、でも言われるがままにもう5人ぐらい乗ってさ、あの1950、60年代ぐらいの壊れそうだったタクシーに、で市内まで行って、でそのおばちゃんにお礼がしたかったから、最後の日にハバナで自分が泊まってた民泊みたいな宿に呼んでお寿司作ってあげようと思って、巻き寿司、で日本のお米持ってきてて、であっちってお米文化だから、ジャーとかあんのよ、各家庭にジャーがあって、でそれを利用させてもらって、まあ、キューバだから、あの何そんなに物はないんだけど、キュウリとかさ、そういうのはあるから、そういうので巻いて寿司作ればいいやと思ってたら、なんだったかね、そのね、そこの民泊のスタッフの人かなんかがね、ご飯炊くときにね、オイル使ったの、あの、ずっとひっつかないように多分オイルかなんか使うんだよね。
あ、向こうは日常なんだ。
そうそうそうそう。炊くためにあの滑りがいいように、あのサラダ油かなんかをやりそうになったからか知らんけど、そこでもう驚いちゃって、キャーみたいになったら iPhone がさ、ポケットから落ちてさ、で割れたの。
まさかの。
そのまま、そのまま旅したみたいな感じだったんだけど。
そうなんや。
まあそれ以来に割れたね。
まあ、前回の話を聞いていただければね。そうそう
そう。あ、私ね、そう、今民泊の話で思い出した。今回あのオランダで初 B&B 使った B&B。
B&B って何ですか？
Airbnb でしょ？
Airbnb、そうそうそうそう、あの民泊の、まあ一番有名なサイトだよね、多分。Airbnb。
私もこの前京都行った時に使ったけど、
いや面白いねあれ。
そうだね、これ
独特、すごく
便利だと思う。
なんか本当に普通の人が普通の部屋を貸してくれる感じ、リビングダイニングに布団がベーンって敷かれて自由に使ってみたいな、でもトイレももちろんキッチンとかも全部共同、
共同なの？
共同っていうか、もう本当にその人はもう民泊専用に部屋を借りてるわけではなく、その人たちも一緒にいるの。
あ、そかそか、
うん、
え、それでもカウチサーフィンじゃなくてお金取ってるわけだから、
いくらぐらい、
2,3,000円だねやっぱり。
おお、あ、でも
安いよ、
安い、オランダとしては安い、
オランダはめちゃめちゃね
高いから、
宿が高かったから、で初挑戦したら、でもすごい楽しかった、
楽しかった
ね。あんまりやっぱり現地で短期滞在で、そんな現地の人のお宅拝見とかできないじゃない、
ああそうだね、
でも本当にその人たちが普通に暮らしてる状態の中にポンって入っていくわけだから、ああなんか面白いと思って、
あ、私の場合はなんかもう
民泊専用で、
そうそうそう、専用でなんかもうやってる人、
自由にしてねみたいな
感じだよね。そうそうそう、 他で別に仕事はあるんだけど、そこを専用に借りてて貸してるようなところで
泊まったから、そこに泊まるのは民泊の人だけってことだよね。
そうそうそう、そういうのもあるけど、うん、あれだよね、使ってるところに入れるのもあるから、
いや楽しいと思った、
でもリスクもあるからね、難しいとこもあるよね。
難しいと思う、確かに。だって夫婦喧嘩とかしだしてから
ね、あら
普通に。
ご高齢の方？
いや、
そうでも
多分30前半ぐらいの人たちで、でなぜかオランダの人なんだと思うんだけど、英語で会話をするから分かっちゃうんだよね、こっちも。なんか現地語で喋ってくれればさ、分かんないからまあいいやと思うんだけど、めちゃめちゃ普通に英語で喧嘩してるから。
オランダ人と違う国の人なのかな、
分かんない。オランダって結構移民の国、
移民の国ではある。
だったらもしかしたらそのご夫婦がどっちかがオランダ外の人で、共通語が英語だったのかもしれないんだけど、
そこら辺はあの深くは聞かないみたいな。
まあだってね、聞けなくない、なかなか。なんで英語で喧嘩してんのとか。
だからその交流がすごいあったりなかったりあるのかな。
あ、そのそこの人と。
そうそう、なんかホストっていうかさ。
そうだね、多分今回本当にね、2泊しかしてないから、でこう
借りますみたいな。
借りますみたいな。
あっちもビジネスみたいなとこはあるだろうしね。
あ、でもやっぱり最初に一緒にご飯とかどうみたいな。
あ、そうなんだ。
言われた言われた。
へえ。まあそんな暮らしもいいかもね。
いやー楽しいなあれは。
あ、そう。
でお金払ってるから、逆にそのカウチサーフィンよりはちょっと安心。
まあ、気が楽だ。
そう。
評価とかすごいね、できるから。
満点だった。
急にびっくりな話が出て
すごいね、キューバの iPhone からの
その話すっかり忘れてたの
ということで、
はい、
じゃあもう最後のコーナーいきますか。
はい、
いきますよ、はい、ついに最終回、憧れの地特集リターンズ。まあ、募集しちゃったからね。
これでも何年前、
何年前か分かんない、結構昔だと思う。1年以上前なの確か。で、まあ、何件かメールが来たんで、もうこれも紹介せずに番組が終わるわけにはいくまいと。
まあそうね、回収しないとね。
思います。というわけで、じゃあ最初に行きましょうかね。まずは、ブロガーの木村優さんです。
ブロガーなの？
ブロガーだよ。
ブロガーなんだけどさ、あ、でもこう、なんかすごいとこに紹介とかされてたね。
そう、最近脚光を浴びてるブロガーですよ。
ね、何、すごいとこに紹介。
あのスマートニュースだったっ
け。あ、そう、
あ、ゆうさんのブログ、
そうそう、転載されたりとかしたらしいよ。という木村ゆえさん、かつポッドキャストソムリエの木村ゆえさん
いいねそれ、それいいね。
のメールです。
はい、
はい、初めてメールを送らせていただきます。いつも楽しく拝聴させていただいております。憧れの場所というテーマでメールを募集されていたので、今回送らせていただくことにしました。僕の憧れの場所はエジプトカイロです。日本から飛行機でひとっ飛びというのではなく、まず飛行機でシンガポールあたりに行き、その後航路でトラブルに見舞われながらもバングラディッシュへ、その後は車でインド・パキスタンと経由し、海が綺麗だと言われる紅海を潜水艦で進み、3ヶ月かけてなんとか憧れの地エジプトに到着。結果として目的地ではなく、そこへたどり着いた過程が印象に残る旅がしてみたいです。これ読んで何かを感じませんでしたか。この今後ろでゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴって音が鳴っていませんか。
え、
これ読んでこう、そこに痺れる、憧れるっていう言葉を書
かれた。何何、
またさ、そのユウさんとさ、スーさんの間でしか分かんない語録なのね。
そんなことないよ。
それ。あ、なんかであった？
これ聞く人が聞けば分かるんだけど。
何か言って？
聞く人も、ね、そこに痺れる、憧れる。
何何、全然分かんないんだけど。
分かんない？
うん。
ジョジョの奇妙な冒険という。
何それ。
それ漫画があるんですよ。
ゆうさんね。
そう。その第3部で、主人公たちが辿る道行きがまさにこれなんですよ。
そこで分かっちゃ うのがすごいな。
ごめん、一部で終わってるんだもん。
一部で終わってる。
だってジョジョの三部って、うん、イタリアとかね、こういろんなとこ、あ、イタリアだったっけ？
それは もうちょっと後ですけど。
ちょっとそれ何、何その漫画？漫画？
ジョジョの奇妙な冒険って知らない？
全然知らない。
荒木先生の。
荒木博先生の。
うん、ね、旅行ネタチックなものもね、結構織り込まれてて。
これある意味ロードムービーみたいな感じなんですよ。ところどころでこう少年漫画らしく戦いがあって、
うんうん、
で結構その戦いがこう一回一回がこう映画になりそうなぐらいこう、結構濃い戦いが繰り広げられてるんですよ。
まさにそこなんだね。
そこなんですよ。
すごい影響を受けてるね。
受けてるね。
え、でもね、私海外旅行中に出会った男の子で、うん、まさにそのジョジョの旅を辿ってる子とかいた。
マジで？第3部の旅？
うん、いた
いるだろうなと思ってたけど、
ね、うん、それが初海外ですって言ってたよ。
なるほど。
あ、そう、
うん、だってユウさんもまだ海外出て
ないよね。
あ、そうか、う
ん、それ憧れるよ。いやだからしょっぱなから、いや、こう聞く人が聞いたら、うわーってなる。
スーさんがメール読んだ瞬間に、それはもう、ピンときたんだね。
う
ん、
そう、もう、ギニャーっていう、ね、靴を今聞いてる人が、うん、聞いたら、
まあ、そうだね。今のゴゴゴーは何？
あの、
後ろでゴゴゴー。
あの、荒木先生の漫画に特有の擬音という。
そうなんだ。
緊張ゴゴゴゴゴ、
緊張感溢れる場面の時に、ゴゴゴゴゴゴゴって背景でこう音が鳴
ってる。もう絵が浮かぶわ。
そういうことね。
ダメ、ロミコリア充だから。わかんない。
どうも。
そうか。
というわけで、どうも、木村優さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、終わり？そんな。
いや、だってみんな読んでないから話の広がりがなくてさ。
もう
な
んいいじゃん、その
ネタ投下なの。
はい、
ちょっと待って、ちょっと待って。それ、その漫画の中でもエジプトカイロを目指すってこと？
そうそうそう、敵がエジプトカイロにいて、そう、それもその何敵がそこにいるっていうのが分かったのが、うんうん、こうとある登場人物の念写の能力によって、うん、敵の姿を捉えるんだけど、それだけでどこにいるか分かんない、うん、よく見ると端にエジプトにしかいないと言われている、うん、アスワンツエツエバイだったかアスワンウェウェーバイだったか忘れたけどそんなこうそこの場所にしかいないハエがいるの。
ハエ？
そうそう、それ見つけて、うん、敵はカイロだみたいなそんな感じの始まりなんですね。
いや、三部作読まなきゃ早
く。ああ、ね、でも本当にすごく面白いから、これおすすめ漫画です、ね。
家にあるのよ、電子書籍で。あるんだけど、あれってほら、もうドーンとこう時間が空いた時に一気に読みたいじゃない？
そうだね。あの結構絵が濃いので、人によっては拒絶反応しますけど、もうハマる人はとことんハマるという漫画ですね。
はい。
はい。
そこか。
いやーつ、ね、ぶっこんできたね。
ぶっこんできたね。さすが、木村さん。ただのメールは送らないね。
さすが。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、次行ってみましょうか。
はい、次はとても爽やかなメールをいただいております。はい、
よかった。
さっきのが爽やかじゃないみたいじゃない。
個人的には大好物ですけど。こちらのメールは、たま文子さんから。
あれ
あれ
あれまあ、まあ、とりあえず続けます
。続けますね。はい、はい、以前お便りしました、たま、かっこたま文子です。第29回ではメールを読んでいただけてとても嬉しかったです。ありがとうございました。私の憧れの地はベトナムです。約10年前に訪れたのですが、今でも憧れ感の薄まることのない場所です。高校時代に友人から借りたミス・サイゴンというミュージカルの CD がきっかけでした。大学に入ってから公演を見に行き、その後、ホーチミン、翌年、ハノイへ旅しました。その後は海外旅行は一度もしていないのですが、ベトナム料理屋でバイトしたり、ベトナム語を勉強したりと、ずっと興味と憧れを抱き続けています。
はい、ね、これはね、結婚するかなり前のメールですね、うん。
まだ付き合ってもいない頃。
付き合ってすぐぐらいかな。
あ、そうなんだ。
付き合ったんだ。あら、何このネタバレ。
で、ちなみにこれ、前回述べたように、憧れを、
新婚旅行に
行きましたからね。
持ってきちゃった。
はい。
え、これは何々？どっちが提案なの？
あ、まあ、どっちからともなくですけどね。
もうベトナムしかない。
ベトナムしかないよね。
憧れの地だもん。
そうね。それが新婚旅行だよ。
素敵。
ありがとうございます。
実際、何、どうだったのかなって聞きたくなっちゃうけどね。
ベトナム
いいとこ。憧れの地に行った。いや、スーさんはそれ
は別に。スーさんはいいんだよ。スーさんはいいのよ。ね
え、
花文子さんに。
昨日は文子さんに、ね、なっちゃう
んだよ。楽しんでおられましたよ。
憧れの地に行って
みての。憧れの地に行ってどうだったかなみたいな。
よかったな
って。よかったなって。ベトナム語とか使っちゃった感じで。
ちょっとだけ。
ああ。
そうですか。
結構使ってた。
ああ、結構事前に頑張って勉強して
る、ね。すごいね。え、じゃあ、ベトナム語で感想を一言。
無理。
こんにちはとかなんて言うの？
シンチャオ。
シンチャオっていうの？ありがとうは？
なんだったっけ？
カムン。
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 かわいいね。
発音がいいね。
っていうか、こんな急に引っ張り出されてね。たぶん、文太さん、びっくりだよね。
文子さんだ。
文子さんだ。
今は、たまさんとしてね、妄想旅ラジオを。
活躍中でございます。
あ、そうです、そうです。面白いので。
聞いてください。
え、それがホイアンだったんだっけ？その。
そうそうそうそうそうそうそう。
場所がね。
うん。
え、ミスサイゴンの舞台も？
わあ、多分サイゴンだから
ホーチミンだよね。そうか、そうか、
うん、僕見たことないってのは分かんないんだけど。
あ、そうなんだ、うん、一緒に見んかったね、それは。
うん、まだ見てないね。
これから。
そうですね。じゃあ次行ってみましょう。
次のメール、マックさん。フランスを旅していたマックです。放送を聞きながら憧れの場所ってどこか悩んでいました。強烈に行きたいと思う場所が思い浮かばなかったんですが、強いて言えばアムステルダムとギリシャでしょうか。アムステルダムはクラブミュージックの聖地だからです。ホワイトセンセーションというイベントがあって、かっこ世界各国で開催してますが、その動画を見た時に衝撃を受けたのを覚えています。ギリシャは単純にエーゲ海の夕日を見たいからです。フランスの旅中も夕日を見たいがために2日かけて、ほとんど途中、かっこ途中ほとんど何もないブルゴーニュの最先端の岬まで、雨の中チャリを漕いだこともある僕ですので、奇跡かっこ奇跡的に夕方に西の空が晴れて綺麗な夕日が見れました。エーゲ海で見る夕日はさぞかし綺麗なんだろうなと思いを馳せています。皆様のおすすめの夕日も教えてほしいです。チャリダーマックさんだね。
うん、ありがとうございます。
キャンパーマックさんだね。
ああ、そう、キャンプしながらね、旅してることで。アムステルダムの話したもんね、さっきね。
うん、
うん、タイムリー、タイムリーだね。
タイムリーだとね。
うん、
うん、そう。おすすめの夕日ありますか？
私も多分すごい前に喋っちゃったんですけど、うん、あそこのカンボジアのトンレサップ湖の夕日。
トンレサップ湖で見るの？
トンレサップ湖いいんだ。
ボートの上から見る夕日はもう、
あ、そっちなんだ。
よかった。アンコールワットじゃないよ。
いや、なんかさ、夕日スポットみたいのない？
あ、それ今言おうとしてたの、ね、僕のおすすめは、プノンバケンという。
プノンバケン、ちょっと遠いんだよね。
遠いかな？
遠くなかったっけ？
ちょっと小高い山の上に遺跡があって、そこからアンコールワットとか見えるの。
あ、じゃあそんな遠くないね。
遠くない
ね。うん。
うん。アンコールワットとか見下ろせて、で、そこからの見る夕日がすごい綺麗な。遺跡越しに見る夕日みたいな。その感じがすっごいマッチするの。
うん、
これおすすめ。
やっぱカンボジアなんだね、2人して。
カンボジアだね。カンボジアの夕日はいいってことだね。
なんか感傷的になる街なんですかね、うん、あそこは。
綺麗な夕日って言えば、ミャンマーのバガンの夕日も相当綺麗だった。
良さそう。
遺跡の中
で金色
に輝く寺院に見える夕日。
夕焼けがちょっと紫の感じなの。
うん、マジックアワー的な。
そうそう、マジックアワーで日が沈む様もいいし、うん、日が沈んでからしばらくほんのりこう、ほんのり薄暗い感じで寺院見るの最高だよ。
でもさ、その時間っていつも海外旅行で悩むのが、
うん、
帰りどうしよう。
現実的。
あの、バガンの場合は、うん、僕は電動バイクみたいな借りてたんだけど、
電気つけて、
そうそう、電気バイクみたいな、
うん、
うん、それで行ってたから心配はなかった。
いや、でも女子はね、
ちょっと怖いよ、ね、暗くなりつつある時間だから、
うん、
うん、
そう、男だからね。だからそのなんだろう、宿のニャンウーと遺跡の地帯の間に道があって、うん、その道を通っていくとこ横に遺跡があったりとかするんだけど、
うん、
そこをこう夕日に照らされながらその道を走る、
ね、映画のワンシーンみたいだね。なんか
最高にいい気分だったね。
マックさんはギリシャで見た、あ、見たいのか。
憧れだからね。
うん、
綺麗だろうな。
ロミコは？
ギリシャ、え？
ロミコの夕日。
やっぱりグラナダですよね。前も行ったと思うんですけど、これは。もう街全体が本当ピンクに染まるし、
うん、
アルハンブラ宮殿がね、あの夕日とともにピンクに染まって、その後ろにあるシエラネバダが
山が
頭の中に思い浮かんでますけど、うん、あんなとこはないね。
ごめん、かぶっちゃった。
何でした？
いつも思うんだけど、
うん、
その朝日とか夕日って結構やっぱり旅行に行くと目にする機会が多いんだけど、うんうん、どれ一つ撮っても同じものはないっていうのがね、
ないね、
うん、本当に素敵だなって、
うんうん、
まあ、朝日はあんまりね、私たち望めないけどね。
でも自分の部屋から見る夕日も結構綺麗で、私、うん、名古屋でとか日本中で見る夕日もすごい綺麗だと思ってて、う
ん、う
ちちょうどね、あの西向きだから、うん、鈴鹿山脈がバーって見えて、そこに沈むのね、うん、だから結構綺麗で、
うん、
それが見れる日常はまあいいなみたいな、うん、それはあるかもね。
じゃあ最後のメールいきます。この番組の出演者でも ある
うん、
きびだんごさんです。
農業男子
いきます。やすやすさん、すーさん、まーさん、のみのみさん、お久しぶりです。第26回でお世話になった福井のきびだんごです。年末年始14日間のマダガラスカル旅行から帰ってきて丸2ヶ月が経ちました。帰国後すぐメールを送ろうと思っていたら時間が経ってしまいました。さて、前回送らせていただいたお便りの通り、大学時代にマダガスカルの魅力を知り、私の憧れの地となったマダガスカルですが、妻の友人が青年海外協力隊のマダガスカル隊員だったこともあり、 JICA 御用達の日本人が経営する現地旅行会社を紹介していただき、大変楽しい旅行ができました。書ききれないので箇条書きにすると、憧れのバオバブを見てしまったこと、クリスマスイブに高熱を出して田舎の診療所でお世話になったこと、今は平和だけどちょっと前まではクーデターで現地が大変だったこと、停電の多さに驚いたこと、都市にも信号が一つもないこと、ペストが流行っている街に泊まった時は宿泊者たちが自分たちだけで恐ろしかったこと、空港での日本人と中国人の扱われ方の違いにびっくりしたこと、行きの飛行機は日本人が4人だったのに帰りは50人近くの日本人がいたこと、などなど挙げるとキリがないので、マダガスカルに行った思い出をランキングにしてみました。マダガスカルでびっくりしたことランキング、5位、マダガスカルの移動手段、4位、マダガスカルの風景、3位、マダガスカルの食料事情、2位、マダガスカルの農業、1位、マダガスカルのガーデニング文化。やっぱりそうですね、
もう農業男子だからね。
はい。今回、旅行の中身を企画していただいたツアー会社の事務所にも寄ったところ、私がマダガスカルに興味を惹かれるきっかけとなった東京農業大学の教授とツアー会社の社長が友人だったということにも驚きました。さて、旅カフェの企画テーマに戻ります。これで戻ったんですね。その場所に行って自分が何を感じるかですが、バオバブ並木を見て感じたことは、ついに憧れの地に来てしまった。しかし、ボリビアのウユニ塩湖で鏡張りを見た時のような鳥肌は立たず、どちらかといえば憧れのままいつか行ってみたいと心の中にしまっておけばよかったという感情でした。バオバブ並木を見た時はそんなことを思ってしまいましたが、雄大なマダガスカルの大地を見て、自然の尊さや人々の生活を目の当たりにして、自分のイメージしていたマダガスカルと違っていたことや、テレビでは語られない真実を知ることができたことは本当に言ってよかったと思いました。それは 4WD 社で陸路北上しながら疑問に思ったことは、何でもかんでも現地ガイドに聞きまくったことが大きいかもしれません。農地見学は少ししかできなかったけれど、妻の JICA つながりのおかげでマダガスカル農業の今後の課題も詳しく知ることができました。これからも国内外問わず農業や自然にまつわる旅をしたいと思います、ということで。
売れないよね。
相変わらずもう全く変わりなく、
ね、ない、
うん、
でもいいね、自然の多い場所にね行けるから、
ね、
もうこれだけテーマががっちりしてる旅ってすごいよね。
だけどさ、ウユニ塩湖って植物なくない？
あれ？
これ違かった。
もうでもこれ、このメールもあまりにも熱量がありすぎて、もうこれでもう完結してると思いますね。ちょ
っ
とあ
の気になったのがさ、マダガスカルのガーデニング文化がどうだったんだろうね。え、何、どえ
ランキングに入ってたけど説明なし、いい
のかすごい雑なのかとかすごい気になるじゃんね。
まあ、それはあの番組で喋るつもりだったんだと思います。
あ、まあ、
そ
うなの、出演依頼が来てましたから、
はい、あ、そっか、
そうそう、
多分でもそのうちあの他の番組でもしかしたら喋ることがあるかもしれませんので、ね、
全然イメージつかないから。ほらイギリスとかだとさ、すごいガーデニングとかが発祥だしさ、
うん、
好きでしょ。
マダガスカルってどんなの？ガーデニングすんの？
1位でしょ、だって。
そうだね、
驚いたこと1位だもんね、
うん、
どんなのに驚いたの？
気になるね、
気になるね。
アオバブ見てみたいな。
見てみたい、
見てみたいな、ね、どうなんだろう。でもやっぱりその憧れの地に行った時の感想が私と似ててちょっと面白かった。
何？
あ、そのまま
に行きたかった
。そうそう、飽きちゃった、うん、みたいな、うん、そう、
憧れは憧れのままにしておきましょう系ですね。
うーん、
そうなの、
あの複雑な感じね、
複雑な感じ、
そうそう。
っていうことでさ、
うん、
この番組ももうすぐ終わるわけですけれども、今の皆さんに憧れの地はありますか？
新たな、
新しい、
まあ過去憧れだった場所でもいいけどね。
いや、マーさんはインドだったわけでしょ。
あ、そうそう、インドだったんだけど、うん、もう一個全然関係ないところで対局にあるものがあって、うん、
対局、インドと対局、
うん、
当てようか、
うん、当てて
無理だろインドの対局ってことは、うん、超モダンみたいな感じ？
あ、そこはないわあの温度的に対局、
南極、
あー、うん、南極、南極って南だよね、
うん、
北極
に近いところ。
近い、
グリーンランド、
うん、うん、あ、でもグリーンランドもすごく多分近いはず。
アイスランド、
ロシア、島だから多分当たんない、これ絶対。
何、
ああ、どこの、どっかの国ってことだよね。
そうそうそうそうそうそう。
え、どの国なの？北欧？
え、どこの国なんだろう。
アメリカ？
いや違う。え、だって寒い国だよ。
インドじゃん、アメリカ。アメリカの北。
カナダとかそっち。
アラスカ。うん。
あれ、アラスカかもしれない。
どういうこと？
あれ、アラスカってどこ？
アラスカって、だってあの、カナダの北。
北欧でしょ。
うん、
北欧だよね、
うん、
そうだよね。ちょっとやめて、最終回まで私にこの地理の弱さを露呈させないで。
え、何何何
何島？
マドレーヌ島。
知らない。
ええー、
あれどこ？
知らん。
すごいヒント
だ。違う、あのね、最近知ったんですけど、
うん、
マドレーヌってあるでしょ、あのお菓子。
うん、
あれって貝の形してるじゃない？
え、貝の形、
ホタテ貝の形してるでしょ、ね、マドレーヌ、
うんうん、
あれはあのやっぱり
ヤコブなの？
そう、ヤコブの詣に行った人の中お菓子でやったとか、そういう説もあるっていう話を知ったから、それにまつわる、フランスか、
ただイギリス領になるのかな？
あ、でもあそこら辺は北。どこなの？どこなの？何？気になるじゃん。え、教えてくんないの？
え、ごめん、わかんないの。
じゃあなんで憧れなのよ。
あの、そのマドレーヌ島に行くことが目的ではなく、
うん、
そこであることをすることが
目的
なの。
何、
何の、何するの？
で、さっきあの玉文子さんからのメールで、
うん、
その彼女は、ミス・サイゴンっていう作品がきっかけだったんですけど、うんうんうんうん、私の場合は写真集がきっかけで、あの岩谷先生っていう動物を撮らせたらもう本当本当に右に出るものはいないぐらいの写真家の先生がいるんですけど、
うん、
その人が撮ったゴマちゃんの写真、
あ、
新しい、
新しい、
ゴマちゃん
新しい、そう、がもうどうしても見たいんですけど、それがもう本当に時期がもちろんその繁殖の時期も決まってるし、なおかつその時期っていうのがもうすごく雪が深い時期だから、
うん、
ヘリでじゃないといけないんだけど、ヘリが飛べない、もう本当にタイミングよくヘリが飛べる時じゃないといけない島で、
うん、
そこにどうしても行きたいです。
ここしかいないの？ゴマちゃん
いないの？
うっさ、うっさ、ゴマちゃんおらんの？
ゴマフアザラシの真っ白な状態で見れるところ、
赤ちゃん、
赤ちゃん、その、あのでっかいゴマフアザラシはそのね、いろんなところで多分見れるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
どうもね、地図で見るとカナダっぽいよ。
カナダ
か、イギリスじゃなかったか
まあ近くないけど、どうだろう、地図で見るとこれはカナダじゃないかな。
カナダだったか。じゃあオーロラも見えるかもね。
え、
オーロラも見えちゃうかもね。
この位置だとどうだろうな。ちょっとこれがカナダかどうかが気になりますね。
いやもうだからマドレーヌと離れて。
なんで？すごい気になるじゃん。
マドレーヌよ
りもカナダ、カナダ。
ゴマフアザラシの赤ちゃん。
ゴマフアザラシに
憧れている。うん、そうそう。
マーさんそんな可愛い系？
いや可愛いでしょ。いやゴマちゃんだけは。
カナダですね。
カナダ。
あ、ゴマちゃんが出てきた。
ゴマちゃん出てきたでしょ。
マドレーヌ島で検索すると、やっぱりゴマちゃんばっかりゴロゴロしてる。
最初その写真集を見て、ゴマちゃんのあまりのキュートさに、こう、ふわーってなってたら、その写真家の人が、その、生き方とかもまとめた写真集をさらに出してて。
うん、へー、そうなんだ。
そう。で、イヌイットの生活とかにも触れてて、うん、そのアザラシ、可愛いんだけど、それを食べちゃうよ、みたいな。
犬？
イヌイットっていう、
うん、あ、イヌイットね、
原住民ね、
原住民ね、うん、そうそうそう、うんうん、だからその可愛い動物だけれどもその人たちが生活するためにはそれ
ゴマちゃん食べるんだ、
食べる食べる食べるし、毛皮にもするし、
うん、あ、そうか、そうだよな、高いだろうね、
だからね、その相反することって絶対人間界に矛盾は絶対つきものだから、うんうん、 そうだね、そういうのも踏まえつつ見てみたいなっていう憧れでした。
マドレーヌと、
マドレーヌと
ホタテじゃないからね、
新しい知識、まさかのカナダ、
カナダ意外だったね、った
意外だったね、
カナダは寒いですよ、そりゃ
ごめんね、行きたいとか言っといて、憧れとか言っててどこにあるか、
いやいや、だから憧れ
そんなもんですよ、
それぐらいの感じに、
うんうんうん、
ぼんやりしてた方がいいんですよ、きっと、うん、と思います。うん、
エロミコないの、次なの、
私はやっぱり私だからサンティアゴでコンポステーラですね。
アゲイン、
え、
アゲイン、
アゲインですね、
うんうん、
そうだね、やっぱ憧れの地はいつまでも憧れの地だね。
そこが憧れだったと言われるとそんなね、憧れかどうか分かんないけど、そこ自体を見たらさ、サンチャゴ市内とかを見たら別にそんなすごい面白い場所ではないんだけど、うん、やっぱりね、あの木村優さんからのお便りにもあった通り、うん、そこまでに行く過程が面白いんだよね。
なるほど。
ん？歩き出す前ってこと？
そこに着くまで。だから
そうだよね。巡礼の道だよね。
そうそうそうそう。
え、もし次歩くとしたら同じ道を歩く？また
違う道？同じ道でもいいと思ってるし、違う道もいっぱいあるし、うん、どこから出発してもいいから。だけどそこにたどり着くまでを自分の足で歩いていきたいって思う？
あの馬車とか使わずに。
馬車
馬車でもおられる、
ね。自転車じゃなくて。
馬車で、馬車ありません。
あれ馬車でなんか馬だっけ？
馬ね。いや、馬も大変なんだよ。
大変だと思う。山でしょ、だって。
いや、馬は本当に馬と一緒に生活しながら歩いていくってことだから。
馬の世話も自分
で。そうか、餌も。
そうそう、だって宿泊まれないからね、馬は。馬を中には入れれないから。
なるほど。
その一緒に歩く相手と、相手っていうかまあ、馬だけどさ、
うん、
をどうしてケアしていくかっていうことも考えて先に進む、うん、それが面白いんだと思うのね。
うーん、
だからその憧れの地に行くまでの過程がやっぱ面白かったからもう一度行きたいなって思う、
うん、
う
ん、
なるほどね、
なんかこう憧れの地って一つの点でしょ、
うん、
だけどその日本とその点を結ぶよりはまあ飛行機で行くけどね、そこまではやっぱり線で結びたいなって思うから、うん、そのね面白さを知っちゃった、
ハマっちゃった、
ハマっちゃった、今もそれは続いてるからね、
そうだね、
うん、
旅の途中ですから、そう、憧れはあのいつまでも憧れのままで、うん、そこまで歩き続けます、
歩き続ける
人生だね、
はい、うん、そんな感じですね、私は。
で、あ、僕の場合、僕の場合はね、憧れの場所、行ったことのない憧れの場所と、かつて憧れだった場所があって、
うん、
まず、憧れの、行ったことのない憧れの場所は、ロシアのサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館。
うん、おお、
なんでかっていうと、ここにさえ行けば、
うん、
みんな知ってるような世界の美術館は、これでコンプリートできるから。
不純だな
そこに行っちゃえばもう全部見れちゃう
よ、全部見れちゃうからね。あ、まあ 見たい作品もあるけどね、
うん、
あのレンブラン、レンブラントのダナエとかで、レンブラントの作品があるんですよ、
うん、
結構いい作品が、
あの影の人ですか、違った
ら、そうそうそう、影の、うん、そうそうそうそう、光と影の画家ね、
うん
うんうん、あったりとか、結構幅広くいろんな、ダヴィンチの絵もあるしさ、
うんうん、エルミタージュはね、すごい大きいって、
うん、
三大美術館だよね、
三大美術館なんだ
ね、
うん、単に美術館っていうだけじゃなくて、昔の宮殿だ、豪華な宮殿だから、う
ん
う
ん、宮殿を利用してるんだ、
そうそうそうそう、
うん、
だからそのなんていうのかな、豪華な雰囲気で絵を見るっていうのがね、ちょっと憧れますね、う
ん、やっぱりそこなんだね、
そこだね、
スーさんだね
そして憧れだった場所っていうのが、
うん、
これはね、実は中国なんですよ。
これはなの、うん、だよ私
ってか、あれ前の時何言ったっけ、
昔僕が初めて中国に行ったのは2003年なんだけど、うん、それぐらいの時ってまだ中国ってあんまりネガティブなイメージがなかったの、
うん
うん、
こうこれから伸びていく国で日本のビジネスがこう集中していくのはここだみたいな、
うん、
夢の国みたいな感じのところがちょっとあったの。今だったら信じられないけどさちょうど2003年当時って僕が前 の、 あの仕事辞めてもう結構こう挫折感を味わってる時で、
そうだったんだ、
うん、ちょうどその時に友達の一人が上海に語学留学に行ってて、
うん、
でさらにもう一人の友達が広州の方で、まあ、駐在員として赴任してたのね。
でそっちは杭の方、
あ、いや広い広州の方でね、せっかく失業してるわけだから時間あるし、この二人を訪ねる旅をしようと思って1ヶ月ぐらい中国に行ったの、
うん、
でまず最初の上海の友達のところに行こうとしたんだけど、まあ、事前に一応連絡はしときますわ、でどこで待ち合わせようみたいな話をして、その友達がいつも人民広場にある上海博物館の前で友達と会うことが多いからそこに集まろう、わかったっつって当日行ったんですよ。でもその時僕ら二人は知らなかったんだけど、中国の国慶節っていう期間だったの、
うん、
国慶節な建国記念日、共産党が今の中国を建国した日で、その期間中人民広場と上海博物館の周辺っていうのはものすごい人であふれかえって
えらいことに
車道とか もう人で埋まるの、
うん、
それ知らなかったから人民広場の地下鉄の駅に出たら、なんだこれはって目の前全て人なので、1ヶ月ぐらい旅行するつもりだったからコロコロそのキャリーケースを引いてたの、うんうん、でももうなんかすっごい周り人で、上海博物館に行く前に何人かの中国人民の足を引きましたよ。
ええ、出る時にちょっと迷惑なやつね、
キャリーケースはね。
まあ当時の中国の人割とおおらかだったから、ふって見るんだけど、僕がトゥイプチってすいませんって言うと、うん、あ、サバニーサバニーって、あ、日本人日本人みたいな。そんな感じでこう、そんなに怒ったりはしない人が多かったんだけど、うん、もう数人の、あの
足を
引きつつ上海博物館に行ったんだけど、もう上海博物館の前もブワーって人なので、一生懸命探したんだけど見つからないので、事前に携帯電話の番号を聞いてたから、もう一生懸命その公衆電話探して、また遠いんだ公衆電話が、で電話したら、ごめん行けない、
友達が、
うん、で話聞いてると、ほんの1週間ぐらい前に就職先が決まって、あ、それまで留学してたんだけど、
あ、
就職先が決まって、うん、上海の郊外の方の日本語学校に勤めることになってて、赴任してて引っ越してたの。で行こうとしたんだけど、バス見たらもう全てバスが終了してて
その
田舎だからさ、
うんうん、
バス終わるの早いの、
うん、ああそういうことね、
そうそう、うん、ごめん行けない言われて、その時僕まだかろうじて第二外国語中国語だったから、うん、若干書けたんだけど一切喋れなかったの、
うん、
その状況で放り出される、でちょっと、いやでも宿とか取ってないし、あの君のとこ泊まるつもりだったからあの全然宿とか取ってないんだけど、どうすりゃいいのって言って、大丈夫大丈夫ってそいつが言うの、うん、 地球の歩き方タクシーの運転手に見せて、うん、適当に行けばどこでもいっぱいホテルあるし大丈夫だよって言うんだけど、周り見渡してみて車道も全部人なの
タクシーなん
ていない、どこにもタクシーなんていやしないんだよ、
うん、
もうでももうこいつと喋っててもダメだと思ってガチャンって切って一生懸命ホテル探し始めて、うん、やっぱそんな期間だからどこもホテル空いてないんだよ。国際飯店っていうすっごい古い1900年代初頭からあるようなビルのホテルに一部屋だけあって、うん、もう気分を取り直して荷物置いて外に出たんだけど、うん、なんていうのかな、人がすごいって最初の頃は気づかなかったんだけど、みんなすっごい楽しそうなの、
現地の人た
ちが、現地の人が、まあ、国慶節ってお休みで、うん、みんなあの上海の街中に出てきて、なんか不思議だったのが風船の天使の羽みたいのをつけて歩いてる人が何人もいたりとか、うん、なんか子供たちが空気の入ったバットみたいなのでバンバンと街のあちこちで殴り合ってたりとか、うん、もうみんななんかもうなんていうのかアゲアゲな感じ、
うん、
まあそうだよね、あの当時中国っての一番の高度経済成長期にあって、
あ
必ず明日は今よりも生活が良くなる、
うん、
でそのうちの先に2008年にはオリンピックもあるよって、
うーん
みんなそういう風に
湧いてる時期だ、
そうもう一番巻いてる時期でみんなすっごい楽しそうなので、日本で2003年の当時って失われた10年なの20年なのですごい沈んでたじゃない、こんなに活気のある景色って見たことあるかなって思って、この国まだまだ楽しいかもしれないって最初に思ったんだよね。
それはじゃあ別に会話とかしなくてもそれが感じたんだね、
うん、だって周りにいっぱいすごい人がいて疲れてそうに思えるじゃない、
うん、
でもみんなすっごい楽しそうなの、
うんうん、確かにさ渋谷のスクランブル交差点歩いて楽しそうと思うわね、
だよね、うん、すっごい楽しそうで、で当時上海って表通りにしか高層ビルが建ってなかったの、
うん、
で一歩裏路地に入ると昔ながらの平屋建ての家みたいなのが広がってて、うん、すっごい静かな感じなの、
うん、
でそのなんか表通りのガヤガヤした感じと裏通りのすっごい静かで静謐な感じ、その対比にもちょっとやられて、
うん、
あもうとりあえずちょっと今日寝ようと思って寝て、次の日朝散歩しててプラッと立ち寄った店で小籠包食べたの日本円で100円するかしないかぐらいの値段でめちゃくちゃうまかったんだよね。
当時からスーさんは朝だったんだ
ね朝の散歩
は欠かせないんだな
やっぱり一番最初の経験があったから、うん、その後、まあね、留学しようってのにつながったんだと思う。憧
れの地になったんだよねそこに行ってね、
うん、もちろんその留学してる友達がすごく楽しそうだったりとか、
うんうん、
甲州で仕事してるやつが、まあ、苦労してるなりに生き生きしてたりとか、
うん、
そういうのを見たりとかして、あとまああの前話したかな天台山で皿もらったりとかさ、
あちょっとそのお皿もらった、
うん、
なんか人ん家でもらったやつよね。
そうそうそうそう
それはいつの話だった？
その時の旅行だよ。
その時になのか。
そうそうそう
その長い旅行でね。
そうそう1ヶ月の旅
行で。であの病院に入院することになったの？
たのは天使に行ってから。
あ留学してからだから。
そうそうそう。
あそっかそっか、初めのちょっとした旅行の時に。うん
すごいね、人生が決まった旅だよね。
あそうだよね、仕事にも生かされたわけだからね。
そうだね。その後天津に留学して、うん、以前留学して2年ぐらい働いたんだけど、本当楽しかったからね。僕らの世代って高度成長期みたいなのって経験してないじゃん。
一番悪い時期だったからね。
一番悪い時期だったからね。
私とスーさんはね、
うん。
うん。
だからさ、なんだろう、好景気で街の湧いてる感じっていうのがさ、初めて経験したから、う
ん、そんなねなんだ
楽しかったよ。
日本のバブルもそんな感じだった
んだ、ね、だったんだろうね。
いいねそこにいたいよね。
すっごい楽しかった。
やっぱ今見れない中国でもあるんだね。
あるある。今はそこまで良くないと思う。
せかせかしてる。
せかせかしてるっていうか、まあいろいろ政治環境的にも悪くなってるし、いろんな意味で十何年前と違うよね。
10年でそんな変わるんだ、
ね、高度成長を遂げるとね、失うものもやっぱ多いよね、うん、
多いから
ね。
そうなんだ。スーさんはそこでそんだけ影響を受けたんだね、うん、今後への。
そうそうそうそう。やっぱりこんだけ中国のネガティブな話題とか出てくるけど、
うん、
もう憎みつつもどっか嫌いになれないっていうかな、
うん、
仕事上で苦渋も舐めさせられるけど、
うん、
なんかどっか嫌いになれない国だね。
いや面白かっただろうね。
うん、楽しかったよ。
そっからさ、じゃあさ、大学で一応第二外国語でやってはいたけど、うん、まあその程度だったけど、そこに行って勉強したんだ。
そうだね。
その後に。
ほとんどまあ留学して勉強したようなもんだよ。
ああ、すごいね。
すごいよね。それがすごい。
そこから仕事に活かせるんだもん。
そうだね。まあ思えば不思議な人生でした。
え、やめてよ、その、締め。
締め？
締めね、これ。
人生締めた。
人生締めちゃった。
スーさんは、あの、さっきマーさんがお土産くれたんですけど、なんかすごい変な味の、
なんかね、
薬草系がこれ歯にくっついて、さっき大変でした。
ごめんなさい、私はあげといて、口に含んだ瞬間ペッてしました。
どこのお土産？
これオランダかな。まあ、ジンがね、有名な国でも、ジンが有名だから、薬草系がやっぱり有名なんじゃない？
ジンが有名なの？
うん、有名。ミフィータとか、確かオランダだったと思う。
あ、イギリスじゃないの？
オランダじゃなかった？
イギリスだと思っとった。
うん、
ジンが有名。キニーね。違った？あの、蚊とか、インドでさ、もともと蚊とか。
マラリアよけの。
そうそうそう。よけの葉っぱで、それで作られたんじゃなかった？
ジンって。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
へぇ。
キニーネっていう薬草から作ってるの違うかな、うん、
これをでも食べ続けてくれるロミコすごい
変な味なんですよ。なんかベントルって書いてある知ってる方
ある意味中毒になるかもしれませんね。
いやーこれは薬草好きにはたま
らない。なんか
書いてるの。好きな人には
アブさんと強いやつだっけ。
うん、日本だと輸入禁止になったりとかしてるような。
あ、まあ、そうだね、うん、一見チョコレートに見えるけど、うん、なんかグミの感触で味が
ちょっとセイロガン的な、
うん、漢方的な、
うんうん、私は好きですね。
まあ、うん、というわけで、
はい、
あの
さっき言い忘れた話は、
そうさっき言い忘れたんだけど、うん、まあタマブンコさんはミスサイゴンでベトナムに憧れを抱いたわけじゃないですか。
うんうん、お何かきっかけになる作品が。
僕そういうのが多いんですよ。
あ、ありそうだね。
沢木先生しかりね。
沢木先生しかり、金子光晴先生しっかり。それでね、それにじゃあ連なる方から行ってみようか。
なんか本が。
本あった。
久々出たね、うん、こういうのね。う
ん、何回もね、
うん、
お二人の前では喋ってるんだけど。
そうなの？
誰誰？
渋沢達彦の高岡親王公開記っていう本があるの。
いたかな？
聞いたと思うけど、忘れてたかな。
どこの国の話？
ね、高岡親王っていうのが、平安時代ぐらい、平安時代の最初期ぐらいに、実在の、親王なの。
残ってるの、うん、文献とか。
あるあるある。あの、平城天皇っていう天皇の息子で、本来だったら天皇になってもおかしくない人だったんだけど、まあ、ちょっと政治的な争いに巻き込まれちゃって、それでこう最終的に出家しちゃうんだけど、この人がね、その当時の中国、唐の長安の方に渡って、その後、中国から天竺、インドを目指すという。
おぉ、素敵。
そういう旅をした人なんですよ。
え、年代的にはどれくらい？
大体800年代ぐらいじゃない？
おぉ、すごいね。
それぐらいだと思う。
800年？ 800 年前じゃなくて？
それぐらいだと思う。
で、
ね、
で、実在して、実話ってこと？
あのね、一部実話なんだけど、
うん、
まあ、渋沢達彦っていう人が、幻想文学というジャンルの人で、なんていうのかな、途中のエピソードとかも、うん、まるで夢の中の出来事なのか現実なのかちょっとよくわからないというか、
うんうん、
でこの高岡親王というのがよく眠って夢を見るのが得意という設定になってて、だから実際にこう経験してたことが後で周りの人に聞くと、いやそんなことありませんでしたよって言われたりするような、
お夢の中で見てるようなことってこと。
そうそうそうそう、中国から出て天竺を目指すんだけど、その間にこう船が座礁しちゃったりとかして、うんうん、それこそカンボジアのトンレサップ湖であったりとか、
うんうん、
あとアンコールワット近くのところであったりとか、インドネシアの方であったりとか、ぐるぐる回るので、全然なかなかインドに着けないの。でもそれが楽しいみたいな。これを旅本に含める人は多分いないと思うんだけど。
そうなんだ。でもなんか旅っぽい。確かに
旅っぽいでしょ、
うん、始まりからもうなんかそんな感じ、
うん、だけどなんていうのかな、僕に言わせると海外に対する憧れ、 エキゾチシズムっていうのかな、うんうん、であったりとか旅の楽しさであったりとかそういうのが結晶化したフィクションなんだけどそれを結晶化させてる感じがする、
うん、ワクワクできる読んでて、
うん、ですごく不思議な話なんだけど要所要所は実際の文献というかそういう昔そういう書籍があってそれに基づいて書いてるところもあったりとかしてこの人すっごい博識なの。
その渋沢さんって人が。
そう、まあ、そういう点に結構僕自身も影響を受けたところもあるんだけど人生の節目節目で読んでたりとかしてて
かスーさんも本書けばいいじゃん。
あそう、うん、いろいろと
すぐ公開
すぐ公開
すぐ公開すぐ何飛行機乗ることって
航空え
フライト機
フライ
でもやっぱさこの時代の旅ってすごいよね。
すごいよね。
すごかったと思う。
800年代ってことでしょ。命がけだよね。
ネタバラになるので言わないですけれども、うんまあ、この旅の顛末とかいうのがこの渋沢達彦っていう作家の人生を反映してる。
ああたこの本の結末とか
この高岡親王に自分の
投影
をしているみたいな、
う
ん、
実は、まあ、この小説を書いたのが亡くなる直前だったりとかするんだよね。
あそうなんだ、
うんまあ、エッセイとか読んでるとこの高岡親王公開記のネタ元であったりとかそういうのとかも分かる、
うん
うん、どういう経験結構ねかなり渋沢達彦自身の経験が反映されてて
自身も旅に出てる。
あ結構出てる。ヨーロッパとかも旅してるし、
なんか最後はどうなるんだろう気になっちゃう、
まあ、ちょっとネタバレ
最後から見ないの
ネタバレするになってしまうんで言わないですけど
インドに行くのかなみたいな、
うんうん、
なんか年齢ごとに読むたびに印象が違ったりとか、
ねうん、これは同じ場所にいてもね年齢を重ねることによってまた違う景色が見えるのと一緒だね、うん、全然違う。
本当にだからレミ困るんだよね。
そういつまでも、
ね、行きたくなっちゃうしね、うん
そうだね、
ねえスーさんもう一冊なんか見えるんだけど
もう一冊はいこれはもうね満を持して登場ですよ。
来たー中の
京子なん
で、はいまあ、このお二人には何度も喋っている中野京子怖い絵シリーズです。
出しときたいんだ ね,
出しときたい
ん
だね。これはねもう最後にやっぱ出すしかないでしょう、
まあここから始まったと言っても過言ではないので。そうそうそうそう。ま
あ、ちょっと奥居合いになると思われる音声の悪いね、うん、幻の第1回目があって、
うん、
それで散々こう、中野京子さんの魅力について語ったんだけど、プラド美術館に所蔵されてるベラスケスとか、ゴヤとかの作品とかが多くて、うん、やっぱりこの怖い絵シリーズを読んでから、プラド美術館どうしても行きたいって思うようになったんだよね。単にこう怖い絵が並んでるだけじゃなくパッと見怖く見えない絵とかもあったりとかして、例えばさドガーっていう人、うんうん、あの踊り子を描いてる、
うん、
有名なドガーの踊り子って真ん中に踊り子がこう、うん、踊ってる舞台の絵があるんだけど、その後ろの方に徳の後ろの方に男が立ってる。しかもこう半身だけ幕に隠れるようにして、
うん、
その男は何者なんでしょうっていう正体を知っただけで、
何え分かってんのそれ。
知っただけで、うん、その絵の見え方がその後も全然変わって
くる。でもあの絵暗いよね。
そうそうそう
一瞬見た感じ。うん、動画は結構昔から、ねうん、
いいよね。前、うん、以前話したのがあのゴヤのね怖い絵
食べちゃうやつ。
我が子を食らうシャトルの巣であったりとか
ね。石ぼじみたいだね。
そうそうそうそう。犬がさ砂に埋まりそうになりながらもがいてる絵とか。
犬が何？
犬が砂漠みたいなところで
龍さんに飲み込まれ
龍さんに飲み込まれながらこうもがいてる絵とか、男二人がわし半分膝まで砂に埋まった状態でコンボで殴り合ってるとか
怖いよ。
でそれがなんとゴヤの自分の部屋の壁に描いてたのね。
え同じ映画ってこと？同じような映画ってこと？
うん、その一連の黒絵シリーズっていう
映画。
どんな精神状態だったんだろうね。
それがゴヤの時代って本当に激動の時代で、うん、ナポレオンが攻めてきたりとか、人が人で亡くなる瞬間っていうのかな。そういうの。しかもそういう状況になる前に 親は病気で聴覚を失ってて、
うん、
全く音のない状況で
視覚だけで見てるんです
よ。視覚だけでそういう無ごたらしい
光景を地獄絵図じゃん。
ずっと見続けてきた人なのね。だ多分きっと声はどっかの段階で心を病んでしまって、そのろう者の家だったかな、そういう自分の別荘みたいなところに引きこもるの、引きこもって書いたのがその黒い家で、中野京子さんによると、
うん、
必ずしもその暗い時に明るい音楽を聴いても明るくなれないと、
あ
まず暗い音楽を聴いてから徐々に明るい音楽にならしていくというのがまあいいそうなんだけど、うん、もしかするとゴヤはそうだったのかもしれない。本当に心が病んでしまって暗い絵を壁にいっぱい描いて、それでこう心を、
うん、
バランスを取ってたのかな。で、そういう時期を経て晩年のゴヤの絵ってのは比較的明るかったです
よね。あ、よかった。
だからきっとそれで救われたんだろうねっていう。というわけで、
かれこれ何年？
約4年だよ。
ああ、秋ぐらいだったからね、始まりが。
そうそうそうそう。2012年の10月より始まるこの番組。
わあ、長かったね、
うん。
あっという間だったけどね。
あっという間だよ。
本当だね。
その間みんな旅したね。
いや、本当した。
したんかな。
うん、と思う。
なんかもっと行きたかった。
行きたかった。
行きたかった。
もっと、うん、行ってるイメージだった、自分の中では。
まあ、一カ国が長かったからね、今回の日本に関しては。ま
あ
ね、
いやー、でも4年の間ってほんとあっという間だったよ。
ねー、
うん、この4年間ゆっくりとしたペースであるけれども配信してきたわけですよ、
ね、積み重ねた、ね、時間がこの全放送の中に
含まれてるわけですよ、
うん、本当だ ね、 ね、
いやそう思うと本当に感慨深いなと。
なんかいろいろね、メールもいただいて、
そうそうそうそう、いや結構ね、辞めるっていう話をした後で、
うん、
すごくたくさんメールをいただいたんですね、
うん、
でもちょっともう紹介しきれないし、
う
ん、
ありがたいです、本当に
ありがとうございました、
だから、うん、もう本当にありがとうって言うしかないんだけど、うん、
やっててよかったって感じだね。
本当にそう思うね、
本当にね、救われるよね、うん、そこが一番ね、
ね、で皆さん僕らの旅の話を聞いて影響されてそこに行きましたっていうね、
そう、うん、
人も結構いるしね、
嬉しいよね、うん、まあ、でも実際こうやって私はスーさんとかロミコの話を聞いてその場所に行ってあーってなることもやっぱりいっぱいあったけど、それってでもこのラジオがあってる、
そうだね、うん、私ももうマドレーヌとマーサより先に行くかもしれんしね。
やめて
先に行って感想言っちゃう、
先にゴマちゃんと写真撮って
寄ってくるらしいからカメラに。
あ、そうなんだ、
可愛いな。まあ影響を与えたり
与えられたり
だった ね、
うん、
ね、やっぱりね、
うん、
うん、そのリスナーさんからのメールを聞いて、あ、そんなとこもあるんだみたいな、そういうのもあったし、
うん、あったね、
うん、
でまあ何よりさ、僕らのこの4年間の間のこの生活の記録っていう感じでもあるしね。
まあね、激動しましたしね、
うん、いやもうある意味生きた証でもあるわけですよ。
よかった、
よかったね、
うん、
やっててよかったね、
うん、生きた証、
うん、
いろいろ4年間の間にいろいろなことが起こりましたもんね。
起こりましたね、
いろんなことがあります。
でもやっぱね、こうやって話してて、やっぱ旅好きだなってい
う
のは、
そうね、もうね、
旅やめられないね。
そうだね、
多分番組が終わってもこの3人はね、ずっと旅に行き続けるね。それは間違い、それだけは間違いないね。
うん、
ね、その今聞いてくださってるリスナーさんたちもそういう風に旅にを楽しんでもらえたらいいなっていうのは
思うね。
うん、すごく思う、
うん、じゃあそろそろなんか最後の皆さん挨拶してきます？
また考えてもないことを
ね。あの大抵ね、台本がほぼない
ないですからね、
等しいので、うん、私たち、
うん、結構無茶ぶりだったから
ね。無茶ぶりだねこれね。
あのとりあえず4年近くありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです、リスナーさんにもスーさんマーさんにも ありがとうございました。
ありがとうございました。
このね、諸行無常、形あるものは全てなくなるこの世ではありますが、いや本当に本当に、あの、なんていうのかな、一瞬だけでも皆さんの心が湧き立つとか楽しい思いをしていただけたら、正直あの本望です。
お坊さんみたいなこと言っちゃった最後に
しょうがない、僕だから。
そうですね、うん、
それがスーさん、寂しいですけどね、ほんとね。
いやでもなんか世界のどっかで会いたいね、リスナーさんとか。
あ、そうだね、
うん、
なんかこんな声をしてる人たちが、ね、うん、近くにいたら声をかけてみてくださいね、
うん、
はい、
こんな話を聞いてくれてありがとうございます。いや
本当にありがとうございます。じゃあそれぞれ最後挨拶して終わろうか。じゃあ行きますよ。
はい、
感謝听众朋友们，祝大家旅途愉快，一路平安。
長いけど何だった？
皆さん、楽しい旅を、安全な旅でありますように。
はー、じゃあスペイン語で良い旅をで、
うん、
ブエンビアヘグラシアス
プリマカシサンテイジュンパラギ。
すごい発音いいね
ありがとう、またお会いしましょう。
ホフヨチ
ーホフヨチ
ーホフヨチ
それでは皆さん、また会う日まで。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
それでは今日の旅時間はここまで。皆さんも素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさいませ。この番組では旅行好きなあなたのゲスト出演をお待ちしております。家族旅行の思い出からバックパッカーの体験談まで、皆さんのお話をお聞かせください。提供はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトでした。